One, two, three, kick it.映画でモテるための僕モテマガジン、されとて書くだけじゃなく喋りだって感じならば僕モテクルーがトークで発信、ウィーアー僕モテポッドキャスト、ボリューム何回かはもう言いません。
よいしょ、
よし、どうも
久しぶりにですね、あの僕たちね、2019年までは毎週ね、特に僕と小牧根と亀田梨沙で毎週映画を語るポッドキャストやってましたが、
はい、
なんか僕も手で YouTube を始めた流れなどもあって、一回ね、2020年は、不定期の YouTube になったり、して、うんうん、だらだらやってなかったんですけど、久しぶりに今回復活させていただきます。
はい、
ウェイ。
自己紹介しましょう。私が司会を務めますラッパーの上杉白秋です。
よっ。そして私が俳優の小牧根竜介です。
よっ。
俳優の亀田梨沙です。
よっ。
元祖ポッドキャストにリスペクトしつつ音声のみに参加させていただきます、里職人の林健一です。
よろしくお願いします。そうね、
顔出しなんてかっこ悪いぜ。
何を一応これあのまたさ、久しぶりにちゃんとポッドキャストのリンクにこう音源をアップするってことしようかと思いつつ、はい、まあ、一応せっかくズームやってるんで、うん、まあ、一応映像も YouTube にポロッと ほぼ編集なしで載せようかなと思ってるんですけど、
うんうん、
はい、
林くんの顔はないですね。
あのね、ね、これね、すごいね、ヒッチコック感がある。あの俺だけ見えないってみんなを覗いてる感じ。
言ってる。
僕らは見えてるんですよね。
もっと言えよ。どういう感じです
か。3人の顔が見えてるから、ちょっと俺はもうヒッチコックとして今日参加します。
はい。でかく出た。
目で、
はい、
目で視観するっていう。
はい。で、ちょっとね、今週、うるせえな、本当、前から。
最高ですけど、久々でもね、やっぱいいですね。
いいですね。はい、ざっくばらんにね、語りますけど、お便りとかも特にないので、本当に映画だけざっくばらんに語るポッドキャストになりますが、今週のお題は、はい、ワンビンの司令魂かな。
よいしょ、
司令魂になります。
ソウルデッド、
こちらはそデッドソウルね、デッドソウル、
デッドソウルですね。
8時間を超えるドキュメンタリーということで、はい、実は、僕たちの本業のメルマガを執筆していつも配信していますか、入江優監督プレゼンツで、8月の頭の特集号で実は全員で見たんですよね、この8時間の映画を。
小牧根さんがね、ちょっと合わなくて、
あの俺だけ、ね、
別日に行ったらしいですね。
俺は一人でね、単独走してきたんでね、ちょっとその辺のことも後で話したいんですけど。
よく言ったよ、小牧根。
僕と一応どんな作品か、私が。
小牧根君、はい、お願いします。
はい、ですね、2018年に。
手書きのメモ？
手書きのメモでございます。
見づら。
2018年にですね、制作されましたドキュメンタリーとなっておりまして、監督はワンビン監督ですね。506分、8時間26分ございます。どんなドキュメンタリーかというとですね、中国でですね、1950年代の後半にですね、反右派闘争という、通称運動がありまして、当時約55万人の、人たちがですね、反政府的な思想を持っているということで、再教育という名目でですね、収容所へ、送られまして、うん、なんとですね、およそ、生存率が 10% ぐらいの非常に劣悪な、うん、収容所環境だったそうで、そのですね、当事者の人たちだったり、その家族の人だったり、あとね、その収容所に入れられた人以外にもですね、当時の職員の人なんかにも、のですね、まあ、インタビュー形式の、うんうん、ドキュメンタリーとなっております。うん、これが8時間26分ございますと。はい、
そうですね。はい、基本的に大体、だから1人4、50分喋ってますよね。ざっくり。
そうですね。
30分から50分ぐらいは多分行ってますよね。
大体10人ぐらいです
よね、うん、登場して、はい、もうメインは本当にもう インタビューというかほとんど喋るのは、当事者の、
まあそうですね、
ご高齢の方が多いです、
ね、監督がパンフレットに書いてるんですけど、1人40分に収まってるんですよ実は。
一応そうなんだ、
収めてるほぼほぼ、というルールが一応あるみたいです。
なるほど、ね、なるほど、でなんかインタビュー形式って、まあ、一応その監督のワンビンがカメラを回しての声も聞こえるけど、はい、基本的には一方的に喋る、被写体が喋る方が印象深かったですよね。
はい、で、そう、せっかくだからちょっと林先生にお聞きしたいんですが、
はい、
ワンビン監督はどういったドキュメンタリーを、いつも撮られてる監督さんなんですかね。
基本的にはですね、やっぱ中国のドキュメンタリストなので、中国の、作品しか撮ってなくてですね、中国で上映できないんですよ、ワンビン作品って中国で撮っても
。まあですよね。しかも、その中国資本では今まで一本も撮ってないんですよね。
撮ってないです。
今回もフランスが関わってますよね。
まずは、その、鉄製区っていう、まあこれも8時間ぐらいあるドキュメンタリーで、まず長編デビューしております。
はい、
でこれもその地方、中国地方、中国のある地方を密着した作品だったりしてますね。であとは、有名なのが、フォンミン、中国の記憶っていう作品もあるんですけども、これは本作と同じで、反右派闘争の時代を生き抜いた女性を、ほぼほぼ3時間フィックスで撮る、インタビューを撮るっていう作品だったりとか。で1個だけ珍しいフィルモグラフィーがあって、1個だけフィクション作品撮ってるんですよ。
あ、そうなんだよね。
1本撮ってるらしいですね。はい、
それが無言歌っていう作品なんですけど、まさに今回の司令官で描かれた収容所をフィクションとして1本撮ってたりもするんですよ。
無言歌が2010年ですね。
そうですね。
じゃあインタビューをしてる最中ってことですね。
多分インタビューが2005、6年だったよね。2005、6年の映像と2015、6年の映像があったから、多分無言会用にインタビューしたものがもしかしてね、使われてたような気もしましたけど。
まさにそうで、無言会用のリサーチでの映像が今回も司令官に使われてたりとか。あとは、すごい有名で言うと、三姉妹、収容病棟。2作あります。三姉妹っていうのは、そのすごい山の上で暮らす、本当三姉妹を密着。収容病棟っていうのは、本当に精神病院の中に入って密着。なんていうんですかね、中国の、マイノリティだったり、その迫害されてたりとか、いう世界をワンビンはひたすら、記録し続けてるっていう作家だと言えると思います。まずは、
僕も記憶にあるの、林くんが収容病棟やべえみたいなことを言ってるのが初めて聞いたから、マジで病院、これ多分昔のポッドキャストでポロッと何かの時言ってた気もするけど、本当に収容病棟ずっと撮ってるだけなんですよね。
そうですね。
で多分3時間ぐらいのドキュメンタリー、
ね、そうですね。でちょっと戻りますと、フォンミンっていう、その右派闘争を生き抜いた女性のインタビューがありつつ、無言歌っていうのを今回描く収容所があるので、今回の司令官っていうのは、まさにワンビンのライフワークなんですよね。本当にずっとこの右派闘争の話を追い続けてるということで、いわゆる集大成とされているんですけども、でなおかつデビュー作の鉄製区が8時間あるんですけど、今回の司令官もそのデビュー作に戻ってまた8時間あるという。
なるほど。
だんだん喋るけどさ、8
時間のあったんですね。
8時間の映画って何っていう話
ですね。休憩2回されましたけどね。
休憩2回、まあそんな映画をね、全員で見たっていうね。僕たち僕もてメンバーは。
ちなみにですね、私は今まで見た映画の中で圧倒的最長時間を更新したんですけど、
僕もです。
みんなさんもそうですか。
僕もです。
僕も同じですね。ね。
去年上映されたサタンタンゴが7時間だったんですよ。それ林さんとか、読者の方も見られてて。あれを超える
って8時間はちょっと強烈でしたね、やっぱりね。
強烈。なんか、途中こぼれ話で話してもいいけど、2回休憩で20分ずつぐらいがあってさ、はい、11時半ぐらいから始まって、2回あって8時半ぐらいに終わるんですけど、この映画東京だと渋谷のイメージフォーラムで、僕ら林くんと僕とカメラさんちょうど同じ日に見てたんですけど、みんな20分の休憩の時に本当ね、選手のように立ちながらね、 食料補給をね外に出てねこううわーってやりながらね、むしゃむしゃ自宅から持ってきたパンだったりとか、
はい、
なんかコンビニで買ったおにぎりだったりとかをこう食ってる様がねなんかねいやーこの映画体験すげーなって思いました。
あとそれで言うとこの映画って食を禁止され食がかなり制限された人たちのインタビューじゃないですか。
そうですね。
だから、その出た後にみんなパン食ってたりするから、それもちょっと複雑な気持ちで俺は見てました、
ね。いや、わかるわかる。すげえわかるよ。すげえわかりますよ。
だから食べにくかった
り、本当にね、あの食料が一人一日200g の麦みたいなものしかない収容所みたいなね。しかも極寒の寒くてね、みたいなね、場所の思い出を語るみたいな、ドキュメンタリーですけど。じゃあ、まあまあちょっと全然こんな感じで、誰かから昔のポッドキャストみたいに語り始めていただきたいんですけれども。
どうですかどうですか
どうですか、これもう連載順ですか
おぉ。
一応詳しくみんなね、連載に書きましたけどね、一応なんか連載。
俺トリッキーな連載してるからさ。
ああ、誰から行こうかな。
いや、それ言ったらね、俺も結構トリッキーですからね。
みんなでもね、
それからしもだいぶ
一回みんなで舐めてから、またワイワイしましょうか。
まあまあまあ、そうですね。
まあ前段は大体ね、今説明しましたので、じゃあ、林くん行こうぜ。
わ、わかりました。
お願いしますよ。はい、
うん、カット職人林健一がちょっと司令魂ちょっと語りますが、うん、まあちょっとねこれちゃんと語るとね本当本格的になっちゃうんでちょっとそこは避けつつ僕の連載をまず紹介します。メルマガでは、コメディーカットに恋してるという連載を僕やっておりまして、
はい、
あの毎回映画のコメディーカットを、まあ、いわゆる笑える面白いカットを分析してるんですけども、今回司令魂っていう映画の
どんな映画だってね、あの、うん、シリアスな、どんな映画でさえコメディカットを見つけるんだよね。
そうなんです。なんですが、基本的にはいつもコメディ映画を取り上げてコメディカットを紹介するっていうのが、まあ、本筋なんですね。
うんうん。
なんですけど、今回司令魂の中でも、コメディカットあるかどう、あるのかなってかなり心配だったんですよ。うん、ただ、8時間、まあ、およそ8時間30分という尺の中で、3つ見つけました。
はい、
これね、明確に 3つって僕断言できます、これ。
これが面白いことに。
それね、あの全部分かりました。
うん、
明確な、だって明確っつっても、だって会場が笑ってんだもん。
うん、そうなんですよ、本当にね、うん、会場笑ってるんですよ。
笑うんだもんね、すごいよね。
はいはい、で、その3つを、まあ、細かく説明していくと切り替えられるので、まあ、簡単にご説明しますね。まず一つ、まあ、ちょっとこれ、一つはね、これ、基本的にこの映画ってインタビューで構成されてるんですけど、一、うん、つだけ、あるジョブ・ジーナンさんっていう方の葬儀の映像が入ってくるんですよ。
うん、
この葬儀、すごいハードで、これ、中国の多分この地方だけだと思うんですけど、うん、すごい大きな棺桶をみんなで山の上に、うんうん、
ね、
なんですか、車で運んで、車というか、その手押しで運んでくるんですよ。うん、でその山の頂上まですごいみんなで頑張って運ぶんですけど、で
しかももう砂の山ね、もう、うん、砂しかない
山、砂嵐が
登ったら全然ない
ですよね、戻りもう登りにくい山ね、す
ごい、で足がずるずるしながら登って山に行って、で、うん、事前に5メートルぐらいの深さの穴が掘ったんですよ。
めっちゃ深かった、
うん、深かったよね。で、うん、そこに棺桶を入れて、っていうのが、まあ、そのお葬式の後に行われる多分儀式なんですかね。
そうなんだよね。
で、その5メートルぐらい深く掘ったところに、まあ、みんなで頑張れ頑張れみたいな感じで、あの棺桶を下ろすんですけど、
マジで大変だし、機械とか入れれないから、全部人力なんだよね。
本当に人力なんだから、ひもどこ、手こを元気で下ろすみたいな
感じ。棺桶に紐巻きつけて。
驚きなんですけど、その5メートル深い穴のさらに横穴がさらにあるんですよ。
うん、うん、こういって
押して
そう、一個まず5メートル下ろしてから横穴に押すっていうところがあるから、その中に2人だけ降りて、うん、その棺桶を横に押すっていうとこがあって、でどうやって押すかっていうと、その2人が片方が棺桶に足を置いて、で、うん、でもう一人が背中を向け合って地面に足を置いて、
うん、こういう状態になるんです
ね。そんな感じ。
おい、ラジオだぞ、ラジオ一応。
で、その背中を反発力で片方が棺桶を押すみたいな。だけど、なかなか押せないから、うん、上で見守ってる人たちも、ちゃんと押せよみたいな。
大丈夫かよ、俺行くかみたいな。
上からやんや言う。
なんかそのカットがね、会場が笑ってましたね。ま
あ、ドタバタだもんね。
うん。またその現場も笑ってましたよね、ちょっと。
大変さに。確かに確かに。うん、現場も笑って、観客も笑って、この葬式、うん、お葬式っていう 場なんだけど、ちょっとほっこりするみたいな瞬間が1個コメディーカット。
うんうんうん。
これが第1部にありましたね。
はい。はい、
でちょっと長くなってすいませんね。今日はいいでしょ、は
い、いい
よ、いいよ、別に、
うん、2個目のコメディカット。これね、ジャオ・ティエミンさんっていう方のインタビュー中にやってくるんですけど、この方ね、もうね、すごい喋り方がものすごく聞き迫る感じ、メガネかけたテンション高い方なんですよ。
講談師みたいよね、もう。
あ、
そう、
うん。
本当にすごい喋り口で。
うん。
だからね、もう誰かが乗り移ったとしか思えようなマシンガントークがずっと繰り広げられてくるんですけど、その最中でもどんだけも食料がなかったかってずっと語ってるんですけど、ふわっとその方とカメラの目の前を一人のおばあちゃんが通り過ぎるんですよ。ふっ
と。インタビューしてるのは自宅なんだよね。そのインタビュー受けてる人の自宅なんだよね。
そう。で、ふわってそれ通って、で、あのジャオさんが、なんか多分お客さんが来ちゃうんでしょうね。
うんうんう
ん、なんか遠慮しないで食べなよみたいな。
うん、ちょ
っと字幕医者だから混乱する、
うん、もう今までどんだけ食料がなかったかって語ってたのに、そのお客さんに対してはどうぞ食べなっていう、そのギャップも面白かったし、そのとカメラの目の前を通り過ぎる おばさんも面白かったし、でその話が食べなよって言ってちょっと興奮したジャオさんがまたカメラ多分ワンビン監督を向いたのかな、
うん、
で真顔に戻っていきなり収容所のディティールの話を続けるんですよ。
うんうん、
次に観客もうわっちょっとなんかクスクスみたいな感じで生まれたのがこれ2個目の
切り替えみたいな。
そうね、そうね、
うん、2個目、3つ目
これすごかったですね。で3つ目いきます。3つ目はまた別の方なんですけど、まあ、また同じようにワンビンに向かってずっと語ってるんですね。そうするとちょっとこれなんかの虫だと思うんですけど、蚊とかハエかちょっとわかんないですけど、うん、が、ふわーんって飛んだんでしょうね。いきなりインタビュー受けてた方が、パチンってその虫殺すんですよ。
あっち面白かった。
で、ここね、8時間半の中で一番大爆笑が会場で。
緊張の、緊張の緩和だもんね。
そう、そう、本当に緊張と緩和がいきなり訪れて、今までもうずーっと聞き入るように消えてたんだけど、いきなりその虫を殺すっていう、行為が入ることになって、なんかふっと肩の力が抜けるというか、
うん、
みたいな感じで笑いが起きてました。この3つですね。
大丈夫、使うんですもんね、8時間の中にちゃんと入れる。
いやだからそれ使うっていう、その普通カットしていいところを使うってことがまたワンビンの作品ってことでしょうね。
うん、
そうですね、
うん、
でまあ、僕の連載的にはそのコメディカットが3つあったっていう話を書きつつ、うんうん、やっぱり一番最後のやっぱラストカットにもメルマガで書きまして、うんうんうん、これ
ラストカット本当に良かったですね。
すごかったね。
これはちょっと後でみんなでちょっと話、このカットってどんな意味を持ってたんだろうとか、みんなどう感じたんだろうとか聞きたいと思うんで、うんうん、ちょっと ここでは詳しく語らないんですが、うん、ね、10分以上の長回しワンカットなんですよ、これ実は。
あ、うん、やっぱそんなにあるん
だ。でしたね、うん、
うん。っていうのがあって、これは本当、その8時間半を締めくくるにふさわしいというか、うん、まあ、うん、その前で、あれ映画、これ終わったよねって一瞬
があったんですよね。いや、本当、本当、本当、本当そうです。
ありましたよね。うん、具体的に言うと、ちょっとね、英語テロップで、ある方の手紙の、うん、紹介されるっていうカット
が、これ当事者を亡くなった当事者のね、
うん、そうですね、収容所から出された手紙、
うん、
でそんな展開この8時間なかったし、あ、これまとめに入ったなって思う流れでしたよね、
うん、これ思いますよね。でしかも僕らとの体感としてはもう7時間か8時間か9時間かもよく分かってないから、完全にもうこれは終わった、
終わったってこう思うよね。
もう一人のインタビューは始まるんですよ。
まず始まるんだよ。
方のインタビューを挟んでからの、さらにもう一個10分の長回しのワンカットで映画終わるんですよ。これ言っちゃいましたけど、うん、ネタバレとか関係ないんで、これ。
ネタバレとかないんで、ごめん。
これに関しては、ちょっとみんなの感想を聞いた後に、ちょっとこれ最後の10分のに関しては、ちょっとみんなで喋りたいんで、うん、まあやめときますが、うん、終わります。はいはい、僕的にはやっぱりこのコメディカット3つと、最後のワンカット、うん、この4カット。
うん
うん、本当に忘れられないというか、今でもちょっともう残ってて、見終わった後数日はちょっと僕まともな生活できなかったですよ、これは。ちょっと。なので、
いや、わかるよ。
あの、
うん。なんか、なんか飯を食べるときにちょっと考えちゃったりする
よ
ね。とかね。なので、まあ一応、最後に一言だけ言うと、この、もちろん8時間半という長い映画ですけれども、その、さっき最初に言った3つのコメディカット。これは、すごい面白いカットもありつつ、最後のワンカット、うん、この4カットに注目して見ていただけるといいんじゃないかなと思います。
カットに関して。
まあね、まあ、ありがとうございます。
ひとまずこんな感じで
いいですか。はい。あ、でもね、いやいや、そうなんですよね。そうなんです。
はい。
じゃあ、小牧根くんいきましょうか。
お、はい。私はですね、皆さんと日が合わずにですね、まあ、一人で。
そうなんだよね。
はい、言ってきたんですけどね。
あの、すごいや、まあ、ね、
ちらっとお話出てましたけど、まあ、大体2回ぐらい休憩入る、2回休憩入るんですよね。で、3部構成になってて、で、一応ね、1つ、まあ、2時間半ぐらいのパートに分かれてて、で、エンドロールも一応流れて、なんでまあ、一応こう3部構成きっちり合ってるんですけど、俺、まずね、初めてだったんで、ワンビン監督の作品を見るのが。
あ、そうなんだ。
1回目の休憩入った時点でね、これ大丈夫かなってちょっと思ったんですよね。
うん、
何大丈夫ですか？何大丈夫ですか？
うん、っていうのもね、かなり1人の尺が長いじゃない、さっき40分って話になったけど。で、うん、俺このペースで見続けるって、あと3分の2耐えれるんだろうかってちょっと思っちゃった。一人だった。まあ正直、
うん、怖いよ。
初めて見るし、やっぱりその作品の中流れてくったり、時間だったりとか大事にしているものっていうのはさ、うん、まあやっぱ知らない状態で見始めるとさ、
うん、
例えば、もう少し、その、なんか、これってカットできないのかとか、そのね、劇映画として映画館で見る映画として、うん、この作りのまま走り続けてこれ大丈夫なのかなって正直思ったわけね。なんですが、だんだんですね、で2回目休憩入って2回目の休憩でね、外でちょっと飲み物とか飲みながら、多分これって8時間じゃきっと足んないことをやろうとしてるんだなっていうふうに思ってたんですよね。
だってなんかあらすじ書いてあったけど、フッテージか、撮りためた映像は600時間分ぐらいなん
で。でね、ほんと最後のパートは、最後のね、は本当にあっという間に終わっちゃって、で、そのラストカットの衝撃が結構きつかったんで、しかもね、ちょっと一人で見てね、
そうですね、
これはこれで良かったなって、これは
思
った
ん
です
よ
ね。はい。なんか、帰りましたよ、一人で歩いて、
渋谷の駅まで。それは多分僕らと、まあ、林くん、僕と亀梨さんと入江監督はちょっとその後、もうお腹も減ったし、簡単にちょっとご飯食べようとは言ったんですけど、林くんは俺もうちょっともう帰るわって帰って。
俺ね、あれみんなと飯行けなかった。
感じよね。
で、ちょっと思ったのがですね、まあ、いわゆるその商業、一般的な商業映画の枠組みで作ろうなんて気はさらさらきっとないんだろうなっていうふうに思って、で、俺がなんでね、これ8時間で、この8時間26分が、この時間じゃ到底足りないんだろうなって思ったのかはですね、すごく、皆さん、個人的な体験の話をずっとされるんですよ。自分がどういう風ないきさつで、収容所に送られることになってどういう生活をしてたのかって、で周りの人がどういう風に生活をしてどういう風に、死んでいってしまったのかとか、でまあそれがあるって、これ55万人の人が約収容所に送られてるんですよね。ってことは55万人分の個人的な体験があって、っていうのをね、やっぱりこの時間がないと、なんていうんですかね、 自分の体にそれがやっぱ8時間かけて入ってくるっていう感じっていうんですか。
すげえわかるよ小牧ね、
うん、でこれ多分ね、
わかる、
うん、その見やすい形を撮ったりとか、うん、その一個の作品として、まあ、ひょっとしたら、パッケージング的には2時間ぐらいにもちろん収められるとは思う。
もちろんできる、うん
うんうん、ただねそれをしないっていうこの、この時間が必要なんだっていうねのがやっぱりね、
そうなんですよ。
これ特に映画館で見たから思ったんですよね。
そうですね、う
ん、多分ね家で2時間ずつ多分こう 3部構成だからまあ3分の1ずつ、見ても多分この感覚にはならなかったんだろうなとは思うんですよね、うん、だからそういう意味でその林さんがさっき言ってたラストカットのあの意味っていう10分間の長回しの、うん、あれがねそのなんか、すごい効いてるっていうかね、
うん、
なんかさ結構ねあの撮りっぱなしのドキュメンタリーみたいな感じじゃない言ったらさ、
うんうん、
もう40分の人をもう喋らせて喋らせてっていう、
うん、
でもさ要所要所に入る作為があるじゃない、その監督としての、うん、多分ラストカットも一応作為っていうかさ、うん、演出というかさ、
うん、
それがのバランスがすごいよね。
ちょっと小牧根さんの話の途中で補足でいいですか。
はい、
はい、
これもうちょっとあの監督のインタビュー読んじゃいますよ今からね。
あ、
結構重要なところなので、
はい、は
い、いきますよ。いくつかの編集ルールを定めました。
うん、
私は一つの証言を他の証言よりも目立たせるようなことはしたくありませんでした、
うんうんうん、
注目されるべきは全体であって一種のバランスを保ちたいと思いました、
うんうんうんうん、
堅苦しく言えば証言はすべて同じ比重にすべきでした、
うんうんうん、
編集を始めてみると証言のための適切な長さは約30分で、すいません訂正します、僕さっき40分って言いました、30分です
ね、
うんうん、30分で全ての証言はこの時間内で編集できることに気づきました。もう一つの原則、うん、映画が全体として知覚される場合各証言にはそれぞれ関連性とともに独立性が必要であるということです、うん、ですから物語を絡み合わせるドキュメンタリーとは違い証言を織り上げたり差し込んだりすることはしないことに決めました、
うんうんうん、これ、うんうん、それそれ、うん
でこれがちょっとマニアックな話なんですけど、このあ、と当時の出来事の順番よりも僕がインタビューした時系列で物語を進めるためインタビュー順に並べてます。
へ
素晴らしいね。あ素晴らしいね、
は
い、
なるほど。
これワンビンのインタビューをちょっと読み上げさせてもらいました、
うん、めちゃわかる、めちゃくちゃわかる、
うん、これすごい、うん、あの見た後に聞くとすごいわかるよね。
なるほどね、うん、でもそういうものを言葉にできなかったけどそういうものを浴びた気がしてくるよね、
うんうんうん、であちょっと俺ももう少しだけいいですか、
は
い、
どうぞ。
ですね、そのさっき林さんが話したコメディカットの話とも通じるんですけど、
はい、
なんかなんていうんですかね、すごく個人的な個人の営みがきちんと描かれてるじゃないですか、生活というか、
うん、
でそのまあ昔のあったことを思い出しながら話すもそうですけど、そのなんかね、非常に時にちょっとコメディではちょっと笑えるぐらいの、うん、収まらない逸脱をやっぱりするわけじゃないですか。こっちがそういう風に捉えたいとはまた別の方向に少し行ったりとかするっていう、
うん
うん、でそういうのもねこの時間をかけたからあるものなんだなとも思うし、
あとはそのインタビューするのは自宅ってのがいいよね、ずっと生活感のある自宅っていうのがいいんだよね、
うん、で俺ねこれ連載には書いてないんですけど、その証言の者の人が話してて隣に奥さんが座ってて、まあ、一番最初の証言ね奥さんが途中からずっと窓の外見たりしてるんですよ、
うん、
しばらく、
うん、飽きてるのかなんか分かんないけどね、
うん、そうなんですよね、うん、
でもいるんですよね、
う
ん、
そうで、お前でおなんかお前はそのことを
言うなみたいな、
そうお前はいいんだ
奥さんがさ旦那さんが言うのをちょっとフォローあれ何年だったわよみたいな言うと、いやいやお前はもう黙っとけみたいな
でもちらっと助け求めたりするから可愛いんだ
で、すごく やっぱり細かく話されていくわけじゃないですか。で、なんかね、その細部の、個人的な体験の細部が積み重なっていくと、やっぱりね、だんだん実態が見えてくるっていうのが、
うん、
8時間かけて、この反右派闘争って一体何だったのかとか、どれだけ理不尽な、ことだったんだろうっていうのがね、すごい染みてくるんですよね、
うん、
この時間かけて、だからなおさらね、それが最後 のラストカットにつながっていくような気が私はいたしましてございます。はい、
うん、どんどん行こうか。じゃあ、
はい、
続いて私、僕もね、初ワンビンだったんですよこれ。ちょっと予習で他の作品見ようかなと思ったんだけど、まあ長いし家だし、なんか触手が伸びず初ワンビン行ったんですけど、うん、僕は単純にやっぱこんな長いドキュメンタリー見たことなかったし、
うん、
原稿にもざっくりやっぱり夏期講習感が俺にはあってね。集中講義1日で分かる何々みたいなのに行った気持ちがして、うんうんうん、やっぱさ8時間の映画ってそもそも映画って何って思うっていうか、
うん、
で、まあ、皆さんな、まあ、やっぱ長さの話はちょっとしなきゃなと思うんですけど、さっきの小牧根くんのそのやっぱ8時間で伝わるものがあるとかっていうのもすげえ分かって、うん、やっぱさ教科書とか僕らが知る歴史ってダイジェストじゃん。何年何が起きて、何年誰が何やって、うん、何年終わりました、原因はあれあるみたいな、
うん
う
ん、
そういうドキュメンタリーだったら多分本当にさっき林くんのワンビのインタビューにもあったけどさ、一個の何か伝えたい簡単なダイジェストにするために物語こうやってなんかその証言積み重ねてゴールに行くドキュメンタリーはよくあるじゃないですか、
うん
うん、
で完全に歴史をダイジェストにそうさせないために8時間あるし、皆さんが多分平等に喋ってるし、
うんうん、
っていうことだとすげえ感じて、こういう風にさ僕の知らない出来事、過去のそれこそ中国の歴史そもそもそんな知らないのに右派闘争だ、知ら反右派闘争か、
うん、そうですね、
知らないじゃん、はい、全然で、いまだにね誰が何したっていう歴史的なことは知らないんだけど、すげえやべえことがあったってことだけはもうひしひしと感じたわけ、このドキュメンタリー。
しくもね、今日香港で逮捕されましたから、
ね、あ、そうなんかね、
うん、あれすごい身近というか、この映画見た後すごいリアル感が
めちゃくちゃタイムリーですよね。
そうだね、
本当にタイムリー。
うん、香港国家安全維持法ですね、
うん、これ全く同じですからね、
はい、
これ
はどうだろう、はい、さやっぱさ、なんとなくやっぱり共産主義でさみたいな、中国って僕らの生きてる世界とは違うみたいなあるけど、うん、知識でしかなくて体感したこともないし、
うんうんうん、
体感にちょっと近いものが8時間で得られるっていうのがやっぱこの作り方でしかありえないなっていうふうに思いましたね。でだからこれ映画なのか映画って言わない方がいいなって気もちょっとしてて、司令官っていう夏期講習だし、でもそんなに軽くも結局ないみたいな、人生変わるほどすごいもん見せていただいたみたいな、うんうん、であとさ、そのとはいえね、インタビュー聞いてんだけど、でやっぱうとうとするじゃん、長いから見ててね、うとうともするんですよ別に。だんだんこの人のインタビュー長いし、途中寝てまた起きたりしてもいいなと思いつつうとうとするんだけど、とてつもなくワクワクする瞬間があって、それは彼らの物語が、彼らが主人公の物語を語るじゃない、まるで劇映画みたいに、俺はあの電車に乗ってなんとかって場所の収容所に行って着いた後にあれがああなってとか、すごい細かいこと、年代とかさ、麦こがし200、麦こがしをここに隠してたとかさパン
なんかすごい出て
るあとそのパンを多めに欲しいからパン作りの担当だった人がわざとこの焦げたパンはお前なんで焦がしたんだって投げて拾って隠して後でみんなで食うとかさ、もう劇映画じゃんそんなシーンみたいな、ドキドキもありつつね、こうほんとね豊かだなというふうに思いましたね。でこれはね最後ね、もう原稿、まあその辺は原稿まとめたんですけど、なんか音がすげえ印象的で、
うんうんうん、
実際どうなのか分かんないんだけど、なんか音強調されてるような気がしてて、よくなんかさカメラにもう本当に今僕らがこの、まあ、YouTube で見る人だからこうズームでねいるみたいに、こうただこうやってインタビューされてるのよね。だけどさ、うんうん、ここに映んない生活音とかさ、誰か帰ってきたとかさ、さっき林が言ってた、うん、おばちゃん通る前になんか いらっしゃいみたいな、なんかよくわかんない音があったりとかさ、うん、外では車の音とかさ、虫の音とかさ、なんかやたらとこう耳にすげえ入ってきて、なんかそのダイナミズムがなんかね、すごくこの映画の印象深いところで、で、そう、最たるもんがやっぱ最後のカットで、ラストカットで、うん、足音と風の音が、
すごいわかります。
まあ、もうそのね、その収容所で眠ってる魂の声にしか聞こえないというか、
うん、
あと一個ね、この僕の後ろにいるおじいちゃんの、あの飯を食う音とか、
うん、
なんかね、やっぱそのラストカットもそうだけど、ワンミン監督やっぱその林くんがさっき言ったみたいにすごくね、面白いというか、独自のルールを作って、映画をダイジェストにさせないというか、まとまりにさせないように提示するっていうことをしつつも、うん、要所要所でなんかちょっとね、茶目っ気というか作為というか、うん、が入ってるのがなんかまたキレキレでいいなみたいな。
そう、編集してるからね、
うん、そうそう、結局はね、うん、そうそうそう、
実は、
うんうん、で最後もあのカットを自分で撮ったわけじゃない、
うん、
自分で意思でね、そのすごく印象深いもの、うん、だからその辺のバランス感覚はなんかね、うん、だからあの置いてかれないというか、ただただすごくあの説教臭い映画では全くないというか、
うん、
すごく他の作品もめちゃくちゃ気になりました、うん、じゃあ
私
最後はカメルさんいきましょうか、
はい、なんだろう、その私もワンビン監督初めてだったんですよ。
あー、そうですか、なんか本当に提案しちゃって申し訳ないなって気持ちが
入った。いや、むしろありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に
ありがとうございます。
林さんの提案だった。
多分その何かの話、ね、
YouTube で僕が提案したんで、
あの8月の特集を決めるときね、
はいはい、何にしようかみたいな。
家君はワンビン好きだから、俺絶対乗っかってくるなと思いつつ、でも、うん、これ全員で見るのとか、ね、そう、入れ君が乗ってくれてっていう特集を、うん、
やっぱ見たいわ、それ
。よかった。すごくね、いい体験をさせてもらいましたよ。
本当にこういうイベントがなければ行けなかったです
よ。今日3人初ワンビンって聞いて、
うん、
3人初ワンビンって聞いてちょっと震えてますよ、俺は。
この企画なかったら絶対に映画館行ってない、
うん、8時間は。じゃあ続け、カメラさん続けて。
私もその予習はしようと思ったんですけど、うん、もう一冊この8時間の初ワンビンにしたいなと思って予習はやめたんです、わざと、うん、で、行って8時間、まずびっくりしたのが、うん、その第1幕、第2幕、第3幕、最初の1幕目終わった後、エンドロール流れたじゃないですか。
うん、あ
れで、
ね、
うん、そうですね、ちゃんと第1幕のその、出演者とか、スタッフさんとかでさ、エンドロールがちゃんと流れて、すごいリセットができたんですよね。
うん、
それで、あの、1幕、2幕、3幕の8時間が全部見切れた感はすごいあったんです。あの、エンドロールに助けられたというか。と、なんでしょう、喋る人がみんな雄弁っていうのはすごく思って、で、その40分、30分、喋りっぱなしの中で皆さんがその知識人というか教育者の方が多かったんですよね。
多分ね、多分そういう人が多いんだろうね、うん、被害者の方っていうかね、うんうんうん、
なんか校長先生とか、
そうね、
なんか小学校の先
生とか、本当に喋りうまかったよね、みんなね、
びっくりしました。さっき小松さんとかも
その、ね、中国の方の、まあ、なんかキャラクターなのかもしれないけど、みんな本当に喋るのがうまいよね、
う
ん、
うまい。
取り語りだ。
記憶力もいいし、うん、びっくりし、一人長台詞をどれだけ言えるんだっていうぐらい、
うんうんうん、
びっくりします。それもまあ教育者だからなのかなと思う。その共通点がだんだんやっぱりその8時間をその増していくにつれて、みんなやっぱりその教育者っていうのが見えてくるっていうのが割と響いてきたりとか、
うんうん、
この506分ですごい重なるものが自分の中であったんですよね。じゃあなんかいつもだったらこう映画のストーリーをってなんか感情移入したりとか、感情を追ったりとか、物語を追ったりとかしてる中で、話を追って、つながりがちゃんと、あ、この人の話に出てきた人気になるなって思ったら、次に出てくるんですよね。
その線を
聞いてるとね。すごいなって。
そうそう、ね、そうそう、それもね、やっぱり、うんうん、うまい、うまいですよね。
うんうん、さっきあの、
ただ、林さんがただそれに気づくまでに30分くらいかかるんだけどね。よく聞いてないと。
3、4人かまさないわかんないですよね。
そうなんだよね。
言ってか、あ、なんかなんとなく構成されてるんだっていう、うんうんうん、でも撮った順で一応な構成されてる、さっきねワンビンがあったインタビューであって、うんうん、あれもびっくりしました。そんなうまいこと重なるかなと思いながら、
そうね、うん、そうね、 逆にさ、600時間も撮ったらさ、ルール決めないと編集しようはないよ。
無法地帯。
多分ね。うん、でも、亀井さんの原稿は、奥さんのこと、
はい、
女性の描き方みたいなのがちょっと面白かったけどね。
そう、私はその色気について映画の中の色気を探して書いてるんですけども、うんうん、この映画色気はないです。内容はまあ原稿には書いてるんですけど、うんうん、そのさっき小間健さんがおっしゃった一番最初の冒頭から旦那さんが大体旦那さんだから男性の方が大体喋るんですよね、メインとして、
うんうん、
当事者として喋るのが男性、うん、で何人かの横に奥さんらしき方、まあ、奥さんが静かにいたりして。
うんまあもうおじいちゃんとおばあちゃん、
ね。入れたりっていう、老夫婦になってるけど。で、うん、原稿にも書いたんですけど、特にあの真ん中あたりに、2部かなに出てくるおじいちゃんの一人語りの時に、一緒にずーっとこうやって、こうやって、なんかなんだろう、ずっとなんかもう、静止状態なんですよね。うんうん、ずっとこうやってついて、メガネかけてて、うんうん、マジで微動なりしない奥さんがいるんですよね。
ちょっと、振らないか、それその人じゃないか。
あ、振ってなかったです。
売ったのは前通ったおばあちゃんかな、うん、すいません。
あ、そうたまにワンビンかどうかですけど、本当にその画角の中に、後ろに背景じゃないですけど、ずっと佇んでるというか、座って、ずっと微動だにしないで聞いてる中で、突然、メガネ外して、なんだろうなって思ったら、静かにハンカチで、こう涙を拭き始めるっていう。で、実際目にゴミが入ったと思ったんですよ。
うん、
なんかドキュメンタリーだなと思ったんですけど、うん、それが2回やったんですよね、
うん、
あ、2回やったってことはやっぱり涙を拭いてるんだなっていうので、もう奥さんも多分その旦那さんがどこまで話してるかわからないですし、その
そうだ、ね、
さんの背景に言える、
そうで、ね、すよね、
一人身の方は
最高、
そのそう再婚なんだって、大体なんか生きて帰ってきた奴らはみんな結婚してたけど離婚されて再婚の奴らなんだよって言ったので、
みたいなね、
本当から、再婚してたのか結婚してたのか分かんないですけど、どんな立場で聞いてたんだろうっていうので、
いや、なんかね、うん、今やね、一応ね、うん、家があって服を着てね、うん、あの食べ物があって喋ってる老夫婦たちも、うん、60年前ぐらい、うん、5、60年前はマジでその収容所のに旦那取られてっていうことを経験してたりもするってことだもんね。
そうですよね。
思い出したら、それ思い出してんのかいって思うよね。
で、どんな心境で旦那語ってるんだろう。また女性自身語る立場にも後半になってくるんですよね。
うん、あ、そう、それも面白いよね。女性が語るパターンもあるんだよね。
実際に収容所に足を運んだ女性の話もやっとそこで紐解かれて、女性側からの視点が見えてきたり、で最後林さんの原稿で、ああって思ったのは、その希望につながるじゃないですけど、唯一この映画の中でちょっと今は再婚してまだ幸せに暮らしている話をちょっとする女性の話が多分最後のインタビュー、おばあちゃんだったと思うんですけど、あ、そうか、あれが希望として最後に持ってくるんだっていうのがすごい納得しました。
あれは最後にあれがあのインタビューなんてすごいよね。あんな
林くんが言ってた映画がほとんど終わるかなって思った後に挟まれるのがその女性のインタビューなんだよね。
そう。
で、まあ、手紙の後、
奇跡的な人生なわけじゃないですか。
うん、すごい奇跡っていうか、何とも言えない。
あれは本当に何とも言えない。
でもそれ中国の女性だなって思うよね。
あれなんですよね、その女性だけが唯一直接的にその収容所にいた人ではないんですよね、
う
ん、
そうだね、
そうです、見てない人ですね、うん、手紙だけ、うん、旦那の手紙だけ
対応して、旦那の手紙が残ってるとかね、うん、
でもね、
旦那にいろんなものを届けたとかね、
うん、見てる側からするともう8時間近くその収容所がどれだけ地獄だったかっていうのをね、ずっと聞いてきた身からすると、
うん、
それその最後がやっぱりその直接見てないけど旦那がね、旦那さんが入ってってそこで亡くなったっていう奥さんの話聞くって、うんうん、これはちょっとすごいですよね、
うん、
僕らはまあね、まあたったね、この何時間とはいえだんだん知ってきてしまってるわけじゃないですか、うん、
だってちょっとさ、うんうんうん、それぞれの収容所の絵が浮かぶほど話聞いてるもんね、
ね、
穴掘って寝てたとかさ、うん、なんかこんな食べ物だったとかさ、うん、寒くて
うんうんとかさ、うんうん、
とかさ、うん、そうね、なんとなくそれで一応その元収容所があった場所にもカメラ入ってくれるしね、
そうですね、
うんうん、もう今は
跡地として
閑散とした農家みたいになってるところにね、
うんうん、
そうだから本当に唯一行ってない方のインタビューが、ま、でその今の人生 今の一緒に過ごしてる方とか考えると本当にちょっと言葉にならないですよね、
うん、今過ごしてる旦那さんがね、同じその元旦那、亡くなった旦那さんと同じ収容所に行って生き延びた方と再婚したっていうのを聞いて、うん、そこと再婚できるのかっていうのは共感できなかったですけどね、そこと共感できる、再婚できるのかっていう、これはびっくりしました。中国の女性強いな
じゃないですか。日本じゃ絶対にないそのなんていうの、人生じゃないのパターン、なんかそのやっぱだから戦うことを是とした女性なんじゃないかなと俺は思ったけどね。一応その、自分で何かをやるかどうか分かんないけど、戦う男性を応援したいというか、否定はしないというか、っていう選択肢がある人なんだなっていうね。だからやっぱちょっと開けたよね、こ
う。
さあ、そのの皆さんに、はい、ちょっと言いたいんですけど、
はい、
今回ワンビンカットに出るじゃないですか。
はあ、
あれもすごく印象的でしたね。
インタビュアーとしてカメラに入ったりするんだよね、たまにね、
本人が。
これね、今までねワンビン1回も出てないんですよ
らしい ね、
びっくりしました。
だから初ワンビンなんですよこれ実は、僕にとっても、
知ってる方はびっくりですね。
で、まあ、これはまあ、狙ったわけではなくてたまたまカメラマンさんがいたから撮影がしたんですけども、これ唯一生存者の方じゃなくて職員さん、その収容所で働いてたあちら側の人間にインタビューするときに、ワンビン監督がカットの中に登場するんですよ。
そう
で、これたまたま別のカメラマンがいたから、たまたまワンビン映ってるんですけど、とにかくワンビンはこれはもうすごい肝になるインタビューになるだろうから、とにかく何も考えないでとにかく聞くことに徹したって言って、もう
カメラとか回してらんねえと、
らんないからカメラマン呼んで、でくしくもワンビンのインタビュー術というか、
垣間見えんだよね。
そう、僕ら今こうやってやっぱ喋ってるけど、やっぱ愛の手を打ったりとか質問したりってやっぱりしちゃうじゃないですか。ワンビンはねやっぱしないんですよ、ずーっと聞いてんの。
あれですよね本当に。でしかも結構穏やかに聞いてますよね
でそのタバコ吸いながら取材者の目をちゃんと見ながらうなずいて
歩くだよ。しかも
ピリピリした空気というか、確かに小牧で言うように、なんかね、ニコニコもしてるの。
そう、ちょっと、なんていうんですかね、ちょっとリラックスしてもらってっていうのをやっぱ出してますよね。
本人がタバコ吸うのもそうなんです
よね。せかせない空気を出してますよね。
あー、確かに、
で、ちょっと続けますけど、その方の元職員の方のインタビューを、まあ、ワンビン監督が聞いてるんですけど、おそらくインタビュー終わった後、その、なんか喫茶店か何か、から出た路上で2人話し始めるんですよ。
喫茶店じゃねえだろ、あそこ。
家ですよね。
家だろ。
家か、家かな、あれ。
家ですよ。
いや、あれで、俺、あれ、店だったんじゃないかな。
俺、あれ、
そうですか、猫めっちゃ泣いてましたよ。
だから、自分でやってる雑貨屋みたいなやつでしょ、多分。
そうかもね。お店の一角ですかね。
前にね、前にラオス行った時に、ああいうお店でご飯食べましたね。
あ、本当ですか。壁際にちょっと変わって、横にテーブルが置いてありますけど。
そうそう。
で、おそらくインタビューが終わった後、まあ、ちょっとじゃあありがとうございましたって路上に出るんですよ。で、そこでもカメラ回してるんですよ。でね、そこでね、すんごいその職員の方が雑談するんですよ。
いや、いいな、そこはすごいね。
でね、そこでね、その元職員の方がワンビンにこう言うんですよ。もうできることは何もなかった。君ならどうする？不適切な考え方や間違った出来事に直面して自分に変える力がないときはどうするんだよあんた、ワンビン、って言うんですよ。ワンビン、もちろんワンビンも僕らも何も答えられないですよね。
だから、そのさ、スタッフだった人はね、やっぱり反省っていうかね、ちょっと辛いものをちゃんと背負っているようなことインタビューの垣間見えるもんね。いろんなことを思い出して言ってくれるけどね。
で、唯一その加害者側だった元職員が、
そうだね、
ものすごい重い問いをワンビンに問いかけるんですよ。
そうなんですよ。
これはね、僕らも多かれ少なかれ体験してることじゃないですか。自分には何もできない。でもやっぱりあくまでも不 適切だったり間違ったディスコだって俺らが思うことに直面するとき、
うん
うんうん、君ならどうしたってワンビンが言われるわけですよ、
うんう
ん、でもちろんその時にはワンビン答えられないんですよ。
そうですよ、
うんうん、で、ちょっと話は飛びますけれど、最後の10分間のカットが俺ワンビンなりの、うん、その思い問いに対する答えだと俺は感じましたっていう話をしたいんですよ、
うん
うんうん、って感じなんですけど、みんなどうでした？
あ、それはあの俺もそうですね、それは大賛成ですね、
うん
うん、まあでも答えとかってレベルじゃなくなってるけどね、うん、なんだろうな、答えの一歩ぐらいの話をね、
う
ん、多分、
まあ、そう答えっていうか、そうね、あの、うん、自分はこうするしかないっていう
ないっていうことよね。そうそうそうそうそ
う、
答えなんてないことはもうわざわざと8時間で感じてんだもんね、俺らも、うん、あとなんなら作ってきたワンビンもね、
うん、見ただけで、
うん、
絶望ではなくて希望を僕は感じたんですよね、やっぱり。
そうですね、うん、それはすげえ思いますよ、うん、
いや、なかなか目に当てられないシーンでしたけどね、うん、最初のワンカットずっと生のあれが出てる時にちょっと一瞬目そらしましたもんちょっと直視できないと思って。
たださ、やっぱ俺3分ぐらい経った時ちょっともう突っ込んじゃったっけ、おまだ行くんかい
あ、長い
まだ行くんかいって
立ち止まってあるものを取ってはまた歩き出しますからね、
出して立ち止まって取って、
うん、
で、荒野を歩くんだよね。
はい、
ただそのテクニカル的なこと言うと、うん、あれロケハンしてんのかな
とかね、あるじゃない、
保険なのかなとかね。
いや、だから俺はさ、結構そのさ、ワンビンのそこが茶目っ気だと思ってるの、なんか裏切りというか、その、やっぱさ、あの、演出というかね、そこが俺すげえ好きだったな。で、それは別にさ、な作品も、題材も何も裏切ることではなくて、その軽やかな茶目っ気というか演出がワンビンの魅力の、
ね、
一つだなと思ったかな、うん
うん、
だからあれはまあ8時間20分見た後の最後の10分だ
ろうな、あれが
でもさ、
うん、
完璧なカメラワークなわけですよ。
そう
無駄がないというか、
あれ2時間のドキュメンタリーのケツにつけられたらすげえ嫌だと思う、なんか
作品的に感じると思うよ、あれは
すごい作品
だと思うけど、
あのカメラワークが完璧すぎて、
そう、うん、レーコンの8時間だったらあ全然入り方違いますね、
うん、
みたいな、
うん、一本見て積み上がったものを、
みんな見ながら全く同じ気持ちだったと思うけど、うん、どこで終わんだどこで終わんだどこで終わんだ、
まだ来るまだ来る、
一番なんか収まりいいここっぽいなって思ったりするじゃん、あここ一番収まり良さそう、うん、まだ行くかいみたいな、ラストカット
にふさわしいかなって
そう、最後、そう、林くんだからそうだよね、最後収まんないんだもんね、
うん、
最後収まんないんだ
よ、ね、やっぱりね、上向いて、
うん、
もっとたくさんあるところにガシって一歩踏み出して終わるんだよこの映画は、
うん、
っていう風に俺は捉えました。
いやでも分かります、うん、すごい分かります、
うん、
うんうん、ちょっとでもこれさ、中国の人が見る術がなかなかないってこと、中国では上映されてないってことですか？
中国では上映もちろんできません。中国っていうのは年間何十本って中国が認めた、うん、国が認めた映画しか公開できないので、
インターネットもそうですもんね、うん、絶対流せない
そうか、絶対見てほしいけど、
見てほしいですね、語ってくれましたよね、中の人たちも。
あ、そうだね、そうだね、僕らじゃ分かんないリスクあるだろうね、いくら
足
を
見
たとはいえ、
林先生、その辺はどうなんですか、ただ一応80年代ぐらいにはもう名誉回復はされてるんですよね。
名誉回復はされてます、
ね、この反アウト闘争の収容された人たちに関しては、
中国で公開されないにしてもこの映画でインタビュー答えることはかなりリスクが高いことではあると思うんですが、
うん、
おそらく自分の士気が近いって全員察してるから、
俺はね、それも思ったんです。このタイミングとこの年齢だから、
うん、
言えたし、言い出したら止まんなくなったんだなっていう、
前半インタビュー受けた方はもうほぼほぼお亡くなりられてる、
うんうん、そう
ですね、この映画って実は2つの士があって、1つは収容所での士、
うん、
あとは寿命としての士っていうのが2個あるんですよ、
うん、
これ、
うん、
うん、なのでおそらくこのインタビューは簡単じゃないと思います、受ける側も。
いや本当よ、
うん、
うん、もちろんあのこのインタビュー受けたからって特別罰されるところは多分ないですよ現時点で、うんうん、
だけないけどさですけれども何かあるかもしれないよね。国に対していいことしてるんだ
よね。名誉を回復したとしても今中国っていうのは言論の自由はないですから、うんまあ、あの 100% あるわけではないので、これ、うん、今日の香港のニュースも見る限りは、うん、ないので、うん、
いや本当まだそんなことやなるんだって思うんだよね。
そうなんですよね。これ見るとね、だから今これ公開してこのタイミングで見れたのはすごくいいなと思ってるのは、うんうん、あのしっかり未だにちゃんとつながってるじゃないですか今と、
うん、地続きになってるんですよね、
それがね、やっぱりそのもう香港もそうですしね、ウイグルもそうですし、
そうだね、
で、まあ、もっと言えばね、これはその中国だけの話じゃないかもしれないしっていうね、
うん、
部分もある可能性もあり、あるじゃないですか。だって、だからこのタイミングでね、この夏期講習非常にいいですよね。
非常にいいです、非常にいいですよ、
うん、
はい、話を聞いてる女性みたいに、私本当見るだけで見て何ができるだろうって何もできないってさっきの問いじゃないですか。それもすごい思ってたんですよ、ただでも今話しててすごいしっくりきたのがやっぱりその今ある時代と地続きになってつながっているから知る意味があるんだなっていうのはすごい思ったりします、何もできないけど、
本当ね、こんなテレビじゃ絶対見ないし映画館で8時間正直しんどいけど大丈夫、行ったら終わるから、ただ結局は最後まで絶対に見るから
終わりはあります。
例えばね、俺も原稿で書いたんだけど、この映画全部文字起こし したとして、本にしたら多分俺ら2時間ぐらいで読めるの、
そうだね、そうかもね、
だけど
ルポとしてね、なんかね、
そう、体感として一緒にやっぱり生きてる感じはちょっとしたよね、やっぱ長い尺に、
いや、そうなんですよ、ほんとしんどうし、チュッパチャプス2本行ったし、ちょいちょいグーってなったけど、そういうことでもないからね、そういうことじゃなくしてくれるから、ね、
今でもちょっとお尻痛いもん、
うん、
いや、
長時間座ってたから
ありましたよ、後遺症ありましたよ、俺も
でさ、またさ、今さ、今ちょうどさ、映画館さ、席が間引かれてるから、あれ満席だったらしんどくない、逆に。
いやー、
見えない、
両隣が空いてるからさ、ゆったり8時間行けるからね、今は本当、今見た方が絶対いいですね、こんな感じかな。
いや
なんかありますか、言い残したこと。このおっちゃんの、このおっちゃんの飯食うシーンとか完全にあれ演出だもんね。
いやー、強烈だった。
白州の後ろの方が唯一、
これ YouTube の人分かるけど、
食べるカットが入るんだよね、
そう、一人暮らしの老人で一人でご飯を食べて、この人が一番なんかソヤなんだよね、そのなんか、食んじゃねえよみたいな、
冒頭の入り、
彼がご飯食べるシーン、一人でご飯食べるシーンってちょっとすごくない、あれ、
雑、
あれフライパンで
切り身感あるんだっていう、
フライパンで、あれギリコメディカットでしょ、ま
あ、でもはや、
いやー、あれ
はなんかさ、なんかこの、いや、いろいろあったし、僕らが重く受け止めることもあるけど、どっこい生きてるじじじじ面白いなみたいなところもさ、感じていい、豊かさがある
な、
この映画には、
そ
う、これはさ、やっぱさ、短い尺だってここまで僕らも そんな気持ちになれないけどさ、尺があればこのじじいいぜってちょっと笑ってもいい、
実際笑い起きてましたもん
ね、なんか一瞬ピアノ弾こうとしたでしょ、
した
そうですね、
そうよ、
そう、
どういうことって
あれすごいよね、
で、あの綺麗にまたしまうんだけど、
しまうパターン、どういうこと唯一の一人身なんですよね、確か、
そうだね、インタビューは、映画に出てきた人で言うとね、
それもすごい面白かったり、一人身のジジイってこうなるんだなみたいな、
この方かなりこの映画で特別ですよね、ご飯食べるシーンもありながら、あとその家を出てから外を散歩するシーンもあの方だけ撮って
る、そうちょっと変わってましたね、構成が、
なんならキービジュアルこの人でし 映画の、映画のメインビジュアル。
そうそう、多分この人そうですよね。
あ、そっか。
うん。
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 そうね。そうなんかね、いや、だからこうやって笑いながらさ、こんちょっと酒飲みながらこんなシーンを思い出すのも、別に悪くはないっていうかな。
うん。
あ、本当、麦かがしってなんだみたいなね。
麦かがし気になってしょうがない。
ぜひこの後に無言化を。
あ、その劇映画ですよね。
本人がフィクションとして撮ってますから。
うん。
それはちょっとね、してわかるから。
それはちょっと見たいですね。
すごく気になります。
ワンビン唯一のフィクション映画なんで。
ワンビンってこれ中国に住んでないの？
どうなんだ、住んでるところはわからないですけど、でも大体お金はそのヨーロッパとか日本から
絶対
中国に、そうですよね、
これ中国に
住んでらんないよね、
住んでらんないんじゃないですか、
よね、
それこそ連れてかれちゃいそう、
いやでもすごいな、本当にすごいな、
2005年から
たまたま、なんかもはやさ、たまたま革命家とかざっくり言ってしまうかもしれないけどさ、たまたまアウトプットが映画だったっていう気もするもんね、ワンビってね。
一番新しいかって2018年かな、確か。
うん、
2018年まで撮ってます？
まだ司令本の後にまだ2本ありますね。
へぇ、
上海なんとかと、ビューティーライブスインフリーダムとか、なんかあのネットを見るとね、まだまだすごいペースで撮っておりますね。こんな感じかな、1時間ぐらい経ったし、いやーでも、
はい、
素晴らしい、いやでも林くんのおかげで、まあこのメルマガのおかげでね、
いや
すいませんでした、
いや本当に
いいことができました、
いやこれ人生忘れられない映画体験、そして作品でしたね。そんな、僕たちの一応8月号のメルマガで全員一応執筆、ね、原稿にもまとめておりますので、
はい、
よろしければメルマガの方もチェックしていただいてね、登録初月
は無料になってますので、ね、初月無料です
。でこのポッドキャストもなんかだんだんちょっとずつ、また集まってくるようにいたしますので、
はい、
ぜひ
しましょうしましょう。
こんな感じかな。はい、はい、
次、次回は何にしたいとかってあります？
ざっくり決めとくか、もう。
はい、じゃあつまり最後にじゃあちょっと提案と言いますか。
あ、はい、
あの私の脚本を書きましたキスカムという映画が、あのコロナの影響でちょっと公開延期になっていたんですが、はい、
うん、
9月4
日94
公開が決まりまして、
おめでとうございます、
うん、おめでとうございます。
待ってた待ってた。
よろしければキスカムをみんなで次は語るとはどうでしょうか。
100点。
あ、
はい、
絶対そうしましょう。
でもそれはまだあれですよね、9月の頭だからね。
あ、9月の頭か、
その前にもう一回やってもいいってことでしょ。
そうですね、もう一個もう半ぐらい挟んでもいいんじゃないですか。
あ、じゃあ4月の第1週の週末くらいはキスカム確定でやりましょう、はい、でもう一本だから20日とか、
うんうん、
21、22とかその辺、
はい、
うんうん、
はい、
あ、なるほど、
なんかないかなっていう感じかな、
うん
う
んうん、もうだいぶ公開もしてますもんね、増えました、
ちょっと増えてきてますもんね、
うんうん、はい、
ただね、8月はね結構やっぱり延期の
延期してんだよね、
煽りを受けてね、8月ちょっと寂しい感じなんですよね。だから
いや
8月中ね、できれば映画館やっぱりね新作1本ぐらいまた取り上げたいじゃないですか、うん、
2分の1の魔法とか、
うんうん、あ、見たい見たい、
あーアニメね、あ
アニメーション、
アニメ、
あ
ー2分の1の魔法です。
あ、それなんですか。
ピクサーの最新作です
ね、うん、あ、ピクサーの、
うん、
ずっと延期になったんですよね、
うん、
見たい。
あ、これもう今やってる、
今週末、ね、21日だったっけ、
ね、そう、21日公開、
あ、ギリギリじゃあその辺ぶち込みますか。
お、いいっすよ全然、
はいはいはいはい、じゃあ、
ええ、
ちょっと正式タイトルなんだっけ、
2分の1の魔法、
の魔法、
合ってる、2分の1の魔法、はい、
うん、
あ、今週これしよう、これいいね、私これしよう、すごくいい。
お、夏休みいっぱい。
いいじゃないですか。
次のお題は2分の1の魔法、監督が、ダンスキャンロ監督、8月21日公開なので、まあ、なるべく公開早めに見て8月の早めに、はい、で、キツカも一緒に宣伝しましょう。その
お願いします。
はい、はい、
じゃあそして9月の頭はキツカムで、はいは
い、キツカムね、はい、9月4日公開ですもんね。
はい、
じゃあそんな感じで今週もお疲れ様でございました。
どうもありがとうございました。